シニアコープ和歌山北東西南ニュース、人生の完成期、輝いて生きる第50号、発行日2014年9月1日。組合員数2014年7月31日現在3541名。発行所和歌山高齢者生活協同組合、制作朗読グループ岩部弥生会。総代会が盛大に開かれました。去る6月14日土曜日に、和歌山市北コミュニティセンターにおいて、和歌山高齢者生活協同組合の第15回通常総代会が開催されました。組合員の中から選ばれた総代110名のうち55名の実出席、書面での参加が43名、合計98名に加え、和歌山県生協連合会、日本高齢者生協連合会、和歌山障害者の生活と権利を守る連絡協議会など、9団体11名の来賓の方々、キワアンをはじめ多くの組合員さんが参加されました。来賓挨拶の中で、日本高齢者生協連合会の真柄理事は、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるな、の、お、い、あ、く、ま、という教訓を紹介してくださいました。午前中の一部では、生協の決算総括と方針予算について話し合われ、役員の改選が行われました。今回、次の方々が任期満了で退任されました。福田副理事長、井上勝理事、江上理事、野木理事、船木理事、谷口理事、滝幹事の方々です。皆さん、高齢協の活動にご尽力いただき、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。今回選任された役員の方々は、最終ページに一覧で紹介しています。今回は、中長期計画が確認され、2025年度に目指す高齢協の姿が話し合われました。その中で、2014年度は、1、山口お達者館と支え合いセンターの開設準備、2、介護保険事業の制度改定への対応、3、組合員活動で支える生活支援の取り組みの確立、4、生協組織の強化が重点と話されました。昼食休憩後の2部では、骨董品のオークション、キワアンの歌と花笠音頭で楽しく交流しました。オークションでは様々な掘り出し物もあり、狙ったものを競り落とそうと皆が一喜一憂していました。キワアンの花笠音頭ではメンバーが会場に繰り出し、参加者も一緒に踊り楽しみました。会場の後方ではキワアンの手作り品、歯車協同作業所からの出展もあり、お買い得、掘り出し物の買い物も楽しみました。来年はさらに多くの皆さんに参加していただき、もっと楽しく交流しながら、生協の進むべき方向を話し合いたいと思います。総代会についてでした。山口お達者館の建設に向け、建設資金活動にご協力ください。2015年2月完成予定です。私たちにとっての必要を私たちで作ろう。建設資金活動にご協力ください。500万円の建設賛同金、10万円の特別借り入れ、1万円の特別出資などがあります。また、看護師、看護スタッフなどのスタッフを募集しています。入居者も募集しています。組合員の皆様からのご要望や詳細のお問い合わせがあれば、お気軽にご連絡ください。山口お達者館建設ニュース7。専務理事 上森なると、サービス付き高齢者向け住宅の視察に行ってきました。7月11日、高齢協連合会主催の第1回東海関西ブロック会議が開催され、愛知高齢協が新設したサービス付き高齢者向け住宅を見学しました。まず目を引いたのは、住宅の敷地内にある大きなエノキの木。この木のようにどっしりと天下の地域に根付いていけるようにという願いを込めて、この住宅は天下エノキの家と名付けられています。外観はデザイナーズマンションのようなおしゃれなもので、一般的な福祉施設とは一風異なるのが印象的でした。居室は10室あります。ケアプランデイ、ヘルパー事業所を併設、障害者のケアも行います。天下のスタッフ、永井慎子さんから、住宅ができるまでの経緯を報告していただきました。学童保育の指導員や病院看護助手などを経験した後、愛知高齢協の福祉事業所づくりに参加、高齢協主催のヘルパー講座を受講し、卒業生や友人たちにも呼びかけて、2003年に天下エノキの家の前身となる森山地域事業所天下を立ち上げたそうです。地域とのつながりを大切に。この日はオープン準備で、絵や写真の飾り付けがされていました。と言っても、買ったものではなく、地域の方の作品を展示しているとのことでした。ホールもあって、地域の方や組合員の方が利用できます。元気な高齢者や介護資格を持っていない人が参加できる事業所づくりを目指している。こうした地域とのつながりを大切にした住まいづくりのあり方が、とても勉強になりました。全国の高齢協でも、高齢者の住まいづくりが進んでいます。和歌山では、山口お達者館の準備が真っ最中です。全国の事例に学びながら、引き続き準備を進めていきたいと思います。専務理事、上森なると。資金づくりにご協力お願いします。山口お達者館では、発電ソーラーパネル設置を検討しています。エコでクリーンな発電であることはもちろん、長年使うことで儲けが出てきます。災害時も電気を使えます。山口お達者館は日当たりが良く、自前の建物として長く使用しますので、有効活用策として頑張りたいと思います。皆が住みよい高齢者向け住宅を目指して、たくさんの夢を乗せるために、現実的な課題と格闘しています。資金づくりのご支援とご理解を引き続きよろしくお願いします。常務理事、内田義孝。資金をご協力いただける方、一口10万円から、利息は年 1%、期間は5年または10年です。支え合いセンターの取り組みを進めます。組織部長、篠原道夫。みんな誘って楽しくつながろう。和歌山高齢者生活協同組合は、基本となる価値観に、一人はみんなのために、みんなは一人のためにを掲げて活動しています。この価値観に基づき、地域の皆様と一緒に、人生の完成期、輝いて生きることができる地域づくりを目指しています。具体的には、元気な高齢者が楽しく集い、助けが必要な方々と共に手を取り合って生活できる地域包括ケアの仕組みづくりを推進します。さて、第48号通信の紙面で紹介しました、支え合いセンターの取り組みをご紹介します。まず、元気な高齢者が楽しく集う場所として、カフェ。ここでは高齢者だけではなく、子供さんや障害を持った方々も交流できる 気軽に出入りできるお店を作りたいと考えています。カルチャースクールのような講座を開催したいと考えています。趣味を楽しめる講座や、健康や生活に役立つ講座、ボランティアなどの積極的に社会参加できる講座など、様々な講座を開催する予定です。次に、元気な高齢者の出番作りとして、俳句、絵手紙などの講座で作った作品の展示や、フラダンス、カラオケなど、講座で練習したことの発表会などの実施を予定しています。ボランティア講座、認知症講座などで学んだことを実践できる地域貢献、お助け隊などの実施を予定しています。また、地域の調整役として、助け合いの必要な方には、高齢協のお助け隊などの紹介、ケアする人のためのカフェ、傾聴ボランティアによる心のケアを定期的に開催する予定です。介護福祉に対する問題の解決のお手伝いなどです。そして、地域ボランティア活動として、独居老人などの見守り活動、愚痴聞き相談による心のケア、元気な高齢者の皆さんが持っているそれぞれの特技や資格などの情報を集め、困りごとに適した人を紹介するなど、お互いに助け合えるつながりを作れるような取り組みを進めます。とにかく、地域の皆さんが気軽に集い、楽しみながらつながりを作り、強めていける、そんな場所を作りたいと考えています。皆さん、気軽にお立ち寄りいただき、お友達になりましょう。組織部長、篠原道夫。生協強化月間が始まります。高齢協では、人生の完成期、輝いて生きるをスローガンに、介護保険事業だけではなく、様々な取り組みを進めています。この取り組みを進め、広げていくには、多くの仲間が必要です。この生協の思いを広め、仲間を増やす時として、毎年9月から11月を生協強化月間とし、みんなで高齢協を知らせ、仲間を増やす取り組みを進めています。今年は組合員4100名に到達することを目標に設定しています。あと643名の増加が目標です。このことで、高齢協の事業を利用する人や、活動を支える人が増え広がっていくことで、事業活動が支えられていくと考えています。今年は、高齢協と組合員さん、そして皆さんの周囲の人々とのつながりを大切にし、さらに広く強くつながれるような取り組みを進めていきたいと考えています。高齢協全体の取り組みだけでなく、各地域での独自の取り組みもできればと思っています。和歌山市内では、山口お達者館支え合いセンターの開設に向けて、地域の方々とのつながりを広める取り組みを考えています。周辺地域からのご参加も大歓迎ですので、ぜひご参加ください。詳しいことが決まり次第、ご案内します。紙面には、生協の活動や会議の様子の写真が載せられています。生協強化月間についてでした。和歌山県高齢者大会について。第22回和歌山県高齢者大会、田辺西室実行委員会事務局長、加藤元明。日本高齢者大会と、日本高齢者運動連絡会について、老人医療無料制度から有料化など、社会保障改悪をきっかけに、1985年、京都市で予備大会が開かれ、1987年に第1回日本高齢者大会が開かれ、その後、毎年秋、全国各地を回って、運動の種をまきながら開催されています。今年2014年は9月に富山市で 第28回日本高齢者大会が開催されます。日本の高齢期運動は、次の6つの国民共通の課題を掲げて活動しています。1、高齢期問題は全世代の課題。2、地域での連帯づくり。3、社会保障制度の拡大。4、広範な団体との連帯。5、日本国憲法を政府施策と生活に生かす。6、国連や世界各国との共同連帯などです。和歌山県での高齢者運動と高齢者大会について。1987年、開催された日本高齢者大会に、和歌山県実行委員会を結成して参加しました。その後、この実行委員会が、和歌山県高齢者運動連絡会に発展しました。和歌山県の高齢者大会は、当初、和歌山市で開催されていましたが、第13回からは、県内各地域持ち回りで開催するようになりました。この第13回和歌山県高齢者大会は、西室地方で開催され、これを受けて、その翌年からは、西室地方で西室地方高齢者集会を毎年開催するようになりました。西室地方高齢者運動連絡会の活動について、毎年の西室地方高齢者集会の開催のほか、介護保険の問題について行政との懇談を行ったり、介護保険、後期高齢者医療制度、年金制度などの学習会を開催しています。年金者組合との共催もあります。第22回和歌山県高齢者大会の開催に向けて、今年の和歌山県高齢者大会は西室地方で開催されます。大会に向けて5月16日にはプレ集会を開催し、日本高齢者運動連絡会顧問の篠崎嗣夫さんに、高齢者運動の歴史と役割と題した講演をしていただきました。この大会は10月18日土曜日に折り込みチラシの内容で開催いたします。高齢協の組合員の皆さん、ぜひご参加ください。また、各団体、個人への協賛と看破のご協力をお願いします。和歌山県高齢者大会についてでした。事業所紹介と所長の一言。ケアセンターお達者クラブ田辺第二事業所上秋津の里所長滝本雅子。厚生労働省研究班の推計によれば、2012年時点の認知症高齢者は軽度者を含めおよそ462万人、予備軍とされる軽度認知障害 MCI の400万人を加えれば、65歳以上の4人に1人が該当することになります。上秋津の里では、認知症高齢者とその家族介護者が安心して住み慣れた地域で暮らしていくために、地域全体でその認知症高齢者と家族を見守り、支えていくこと、そのためのネットワークを作っていくことが必要だと思います。そのために、地域の方々が認知症に対して理解をすることが大切であり、地域の方々に理解を深めてもらう第一歩として、認知症サポーター養成講座を行うことにしました。皆様に参加していただき、知っていただくこと、そしてつながりを持つことで、困ったことを相談できたりする関係を作ることで、地域の居場所づくりに発展すればと思っています。ケアセンターお達者クラブ、田辺第二事業所上秋津の里所長、滝本雅子。紙面には、お達者クラブの皆さんの賑やかな集いの様子の写真がたくさん載せられています。
認知症について知ろう。 最近では認知症による行方不明の方がおよそ1万人とのニュースを耳にされたと思います。6年後の2020年には認知症の方が400万人を超えると報道されたのもここ最近の話です。身内に認知症の方がいる、そんな方もいらっしゃるかもしれません。身近になりつつある認知症について皆様はどれだけご存知でしょうか。今回は認知症チェックシートをご紹介させていただきます。認知症チェックシート。次の18個の質問にお答えください。思い当たる場合はチェックを入れてください。同じことを何回も言ったり聞いたりする。今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる。しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている。よく知っている人の名前を忘れる。物の名前が出てこなくなった。簡単な計算の間違いが多くなる。いつも大きなお金で支払いをする。料理、片付け、運転などのミスや蛇口、ガス栓の閉め忘れが多くなった。雑誌や新聞、テレビ番組の内容が理解できなくなった。薬の飲み忘れが多くなった。今日の日付、時間がわからない。慣れているところでも道に迷うことがある。約束の日時、場所を忘れたり間違えたりする。些細なことで怒りっぽくなった。自分の失敗を人のせいにしたり、以前よりも疑い深くなった。趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。身だしなみに気をかけなくなった。一人で外出することが減った。気分が落ち込みやすくなった。以上です。5つ以上チェックがある人は認知症の可能性があります。4つ以下でもご心配な方や症状が目立つようになってきた方は、一度かかりつけ医やお近くのケアセンターお達者クラブにご相談ください。ただし、これは認知症を診断するものではなく、あくまでも目安です。以上の認知症チェックシートは、和歌山県立医科大学附属病院認知症疾患医療センターの認知症を知るホームページを参考にしました。認知症について知ろうでした。次は、組合員様ご紹介です。今回は、広畑志保さんです。組合員の皆さん、はじめまして。私は今年還暦を迎えました。信じられません。一日一年があっという間に過ぎ去っていきます。私が高齢協に出会ったのは、夫の叔父が通っていたデイサービス事業所が、突如閉鎖することになり、途方に暮れている時でした。私たちは家族の会を立ち上げ、より良いサービス提供を求めて活動しました。そして誕生したのが、高齢協白浜事業所、ぬくもりの家です。その時立ち上げた家族の会は存続し、介護家族の交流、相談の場となっています。日頃介護で疲れている家族が美味しいものを食べながら思いを語り合い、ゆったりとしたひとときを過ごしています。 基本的には毎月第3水曜日午前11時から午後3時まで、白浜町内の美濃浦保健センター1階です。どなたでも興味関心のある方は覗きに来てください。昼食代は各自負担していただいています。お弁当の時は500円台、レストランへ行く時もあります。今私が気になっているのは、私の住んでいる地域で一人暮らしの高齢の方が増えていることです。住み慣れた地域で安心して暮らしたい、誰しもが思うもの。自由に集い、食事し、家に帰って用事をする。夜や体調を崩し一人では不安な時は泊まることもできる。そんな居場所づくりはできないものかと日々考えています。近いうちに周りの人々に協力を呼びかけ、夢を実現させるべく行動したいと思っています。組合員様ご紹介、広畑志保さんでした。ケアする人のためのカフェ、ぼちぼちイコカ。イコカはローマ字で書かれています。Facebook より、島久美子。朝から高齢の女性の方からお電話をいただきました。去年の2月に新聞で見て、ケアする人のための冊子を送っていただいた〇〇です、と。あれから、去年の12月に11年間介護してきた夫が亡くなりました、とのこと。いろいろと整理していたら、送っていただいた冊子とお手紙に、何度も何度も励まされたことを思い出し、お礼をお伝えしたいと電話しました、と言ってくださいました。その言葉に胸が熱くなりました。お聞きすれば、もっとこうしてあげれば、と今でもご主人のことを思い、眠れないことも多いそうです。早速、お電話をくださってちょうど1年目の今年2月から、お話を聞いてもらえるカフェを毎週土曜日に開催していることを伝えました。ケアしている方がおられなくなっても、なお辛い気持ちが残ることもあります。お話を聞いてもらい、少しでも気持ちが楽になれば。今度は、ケアする人のためのカフェのチラシをお送りすることになりました。今回も心を込めてお手紙を添えようと思います。島久美子。七川さん、本間もん米味噌と、つともちゃんちの新米コシヒカリ、それぞれ20セット限定で販売します。セット内容と価格は次の通りです。新米 2kg と米味噌 500g、2300円。新米 3kg と米味噌 1kg、3400円。新米 5kg と米味噌 1kg、4800円です。これは、和歌山高齢者生活協同組合がおすすめする一品です。ご注文は別紙をご利用ください。紙面には、四季川の徳田勤さんの作ったコシヒカリの写真と、米味噌は私たちが心を込めて作りましたとのコメントで、女性3人の写真が載せられています。盛況祭りに参加します。昨年初めて参加した盛況祭りに今年も参加します。盛況共感月間の取り組みの一つとして、高齢協を広く知らせ、名前を覚えていただいて、高齢協の活動を知らせていきたいと考えています。当日は、キワーンのメンバーに協力していただいて、手作り品などの販売や、チラシ配布など、現在内容を検討中です。 昨年好評だった高齢郷パンダは、ぜひ参加したいと言っていましたので、お楽しみに。生協祭りは、10月12日、和歌山城の砂の丸広場、西の丸広場で開催されますので、皆さん、ぜひお立ち寄りください。事務局長、高林実。彩り通信。第5号、2014年8月。組合員さん、利用者さん、職員の皆さんの食卓に彩りを。岩西綾。毎年のように、今年の夏は暑いなぁと言っているような気がします。暑い日が続くと、食欲が落ちてしまいがちですね。そんな時は、食欲が増す工夫をした料理を取り入れるなどし、しっかり食べて夏バテしないようにしてほしいと思います。今回は、さっぱり食べられる料理と旬の夏野菜を使った料理のレシピをご紹介します。ぜひお試しください。梅の酸味でさっぱり。鶏肉の梅だれがけ。材料は2人分です。鶏肉 100g、これは 50g を2つ、酒小さじ2分の1、それとサラダ油少々。タレとして、梅干し塩 16g、砂糖小さじ1、酒小さじ2分の1、醤油少々です。作り方です。鶏肉に酒を絡め、サラダ油を熱したフライパンで蒸し焼きにする。タレの材料を合わせ加熱する。蒸し焼きにした鶏肉にタレをかけて出来上がりです。梅だれは他のお肉やお魚にも合うので、お好みでアレンジしてください。次に、夏野菜たっぷり、夏野菜のごま味噌丼です。材料は2人分です。豚肉 120g、オクラ2本、ナス 60g、赤ピーマン 30g、ピーマン 30g、ズッキーニ 30g、エリンギ 25g、それとサラダ油小さじ1。ごま味噌の材料です。水大さじ4。味噌大さじ1、砂糖小さじ2、白ごま小さじ1と2分の1、他にご飯2杯、刻み海苔少々。作り方です。白ごまはすって、水、味噌、砂糖と合わせごま味噌を作る。豚肉、野菜、エリンギは食べやすい大きさに切る。フライパンに油を熱し、豚肉を炒め、色が変わったら野菜、エリンギを炒め、ごま味噌を加えて水分が少なくなるまで煮る。これをご飯の上に盛り、刻み海苔を乗せて出来上がりです。丼にすることでご飯もしっかり食べられます。豆板醤を加えてピリ辛にしても美味しいですよ。彩り通信でした。みんなの広場。みんなの広場は、組合員や介護事業所の利用者の方の俳句や声を紹介するコーナーです。今回は俳句と写真で活動報告が載っています。まず、俳句です。白露のほろりと指にこぼれけり。白露のほろりと指にこぼれけり。奥雅子さん。日暮れ時、ようやく秋の心地して。日暮れ時、ようやく秋の心地して。松浦みどりさん。 炎天下、畑耕す桑の音。炎天下、畑耕す桑の音。宮本房代さん。流れ星、北斗の空を仰ぎけり。流れ星、北斗の空を仰ぎけり。中尾忠明さん。虫しぐれ、わずか微笑む野の仏。虫しぐれ、わずか微笑む野の仏。谷口よしみさん。いずこへと、奉仕ゼミ散ゆ風の中。いずこへと、奉仕ゼミ散ゆ風の中。富澤いつ子さん。次に、写真で活動報告です。楽しいサークル活動を新規で募集しています。紙面には、キワーンでの花笠音頭や食事会、ハイキング、写真クラブの滝の写真など8枚載せられています。このコーナーでは皆様の声や俳句、川柳を募集しております。応募用紙でご投稿ください。なお、投稿いただいた原稿はご返却できませんのでご了承ください。みんなの広場でした。新役員顧問紹介。理事長田中秀樹。副理事長宇治田康二。串上義友。中真知子。神谷春義。専務理事上森成人。常務理事内田義孝。理事田中千鶴。山田美雄。柴田勉。井上美香、山田浩二、大笹敏子、宇原右席、田村隆、北田千恵、畠山穂美、島哲也、西美希、滝俊之、吉田美智子、高林実、幹事、一野博、島久美子、日野のぞみ、芝ひさき。顧問、中西勝、坂口健太郎、長原康夫、東京氏、福森美幸、上野正則、岩月昌司、船木英子、井上勝彦、福田照夫。以上です。今後の予定です。9月21日日曜日、ハイキング、お菊山から金融寺。10月12日日曜日、聖教祭り、砂の丸広場。10月18日土曜日、県高齢者大会、上富田。9月1日から11月30日、聖教強化月間。聖教強化月間は、当組合の理念に賛同していただける方に出会い、仲間になるための期間です。シニアコープ和歌山の主な事業・活動。本部事務局、電話 073-432-7577。 介護・福祉・ケアセンター・お達者クラブ、和歌山訪問介護事業所、電話 073-455-7979。 和歌山ケアプランセンター 073-424-5295。 長事業所 073-677-6511。 長相談支援事業所 073-677-6511。 0377-77-6511。伊都橋本事業所0736-43-1546。伊都橋本ケアプランセンター0736-44-2330。海南事業所0734837105。御坊日高事業所0738-23-0396。田辺事業所上富田お達者館0739-47-0866。田辺ケアプランセンター0739-33-7022。田辺第二事業所神谷地図の里0739-35-8181。白浜事業所ぬくもりの家0739-43-7788。新宮事業所新宮お達者館0735-29-7855です。健康生きがい事業部ジャスパソコン和歌山永善事業部女性部ゆい海南永善事業部海南第二永善事業部御坊永善事業部女性部猫の手伊都橋本永善事業部田辺暮らし安心お助け隊長生きがいで我が家の家ハイキング友の会ホットケアンクラブ送迎事業部市民農園7カ所どこたけアットマーク和歌山旅行クラブ早々事業部一服亭キワーン神飽きずものづくり工房御坊お達者タイムお墓参り代行進行おいしい料理を食べる会他に田辺支部新宮支部 NPO 法人青年貢献紀の国サポートセンターこれは電話0734182020です。ヘルパーを募集しています。私たちと一緒に利用者様に喜ばれるサービスを提供しませんか。高齢協では各事業所にて訪問ヘルパーを募集しています。ヘルパー2級初任者研修以上です。未経験の方でも親切に指導いたします。ブランクがある方も歓迎します。お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは本部事務局電話0734327577へどうぞ。編集後期。厚生労働省が発表した日本人の平均寿命では、女性 86.30 歳、男性 79.55 歳となっています。また、不自由なく健康に日常生活を送ることが可能な期間を示す健康寿命は、女性が 73.62 歳で、男性は 70.42 歳です。いずれも2010年の数字です。つまり、何らかの不自由を感じながら日常生活を送る期間が、女性で 12.68 年で、男性は9.13 年だそうです。平均寿命と健康寿命との差をいかに縮め、豊かな老後を過ごしていけるようにするのかが、私たち高齢協に課せられた課題でもあると考えさせられます。人生の完成期、輝いて生きるためにも、年金制度を充実させ、困った時には安心して介護サービスが受けられる制度を確立したいものです。 神へ。以上、シニアコープ和歌山北東西南ニュース、2014年9月1日、第50号をお伝えしました。発行所、和歌山市中之島782、和歌山高齢者生活協同組合、電話073-432-7577。ホームページは、和歌山高齢庁を検索してください。朝夕、ずいぶん涼しくなり、過ごしやすくなってきました。夏のお疲れが出ませんよう、どうぞお元気でお過ごしください。ではまた、次号まで。さようなら。